それでは神様の御言葉を満たします。神様の御言葉は、黙示録12章1節から9節までの御言葉を満たします。新改訳聖書新約聖書489ページ、黙示録12章1節から9節の御言葉を満たします。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。この大きな赤い竜というのが悪魔です。七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。その王は、天の星の三分の一を引き寄せると、それらを地上に投げた。今、継続的に、このように、ネフィリム、天の星の三分の一、その悪霊を地上に投げる。ネフィリムが地に落ちてくる。その働きを悪魔はしています。また、竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女は子を産んだとき、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って、すべての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために、神によって備えられた場所があった。さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうして、この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わす。あの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。アメン。今日は、神様に、会う道です。神様の御言葉は黙示録12章1節から9節です。この神様、私たちはこの神様について正しく知っている必要があります。この世の中で日本で言っている神様が本当の神様ではありません。神様は創造主である神様、そして三位一体であられる、この三つの位、三つの位というのは父なる神様、御子であるキリスト、聖霊である、その三つの神様、その神様ですけれどもお一人である。これは私たちが、その働きを理解したときによく理解できると思います。父なる神様というのはこの地を創造され、そして救いのご計画をなされました。私たちは救いという観点で見たときに、まあこれをよく理解できると思います。父なる神様というのは私たちを救うご計画を立てられ、またこの地を創造され、で、御子であるキリストもこの地を創造され、聖霊である神様もこの地を創造されましたけれども、この父なる神様の働きというのは救いのご計画を立てられました。そして御子であるキリスト。がこの救いを成し遂げて実行してくださったのです。そして私たち人間は弱いために聖霊である神様が助け主として今私たちのところに来てくださり、永遠に共にいてくださいます。しかし三つの働きをされていますが、お一人です。ですので、キリストが十字架で苦しみを受けられましたけれども、実は、その苦しみは父なる神様、聖霊なる神様も受けられたということです。ですので、この三つの働きをするために三位一体と習いました。私たちを救いの働きをために、ある意味、この働きをしてくださいました。働きをしてくださっています。そして、人間というのは、非造物であるということです。私たちはこのことを忘れてはいけません。そうでないと、 サタンのように、神のようになろうと、そのように高慢な気持ちになってしまい、あ、神様は必要ないと。神様を必要とするのは弱い人間である。ですので私は必要ないと。この世の中の人たちはたくさんそのように言っています。それと同じように私たちもそうなってしまいます。あ、じゃあ私は神様の恵みなしにも、いくらでも生きることができる。もし私たちが本当に東京大学とか、そのような学力を持ったりとか、またものすごい大企業の会長とか、また政治家とか、そのようになると、私たちも知らないのに、ルシファーの羽が、ニョキニョキと生えてきて、あ、礼拝、今礼拝どころじゃない。今自分は礼拝どころじゃなくて、この仕事をしなければいけない。今、礼拝はまた後でして、今はこの勉強をして何としてでもこの東大に受からなければいけないとか、そのように人間とはなってしまいます。自分の力で何か生きることができるかのように、神様の恵みなしでも生きることができるかのように、そのように人間とはなってしまうのです。そうで、本当に人間は非造物である。このことを忘れてはいけないのです。そして、今日このサタンという存在が出てきましたけど、このサタンが本来は御使いでしたけれども、罪を犯して、サタンという存在になってしまいました。では、この御使いというのは、種類といったあれですけれども、御使いにも聖書を見ていますと、幾人かの御使い出てきています。ガブリエルといって、神様のお使いをする。神様の言われたことを代わりに伝える。そのようなガブリエルのような御使い、またミカエルのように、戦う御使い、またルシファーのように賛美をする御使い、このようにいます。そして先ほど聖書でお読みしたように、この御使いたちに戦いが起こったのです。天で戦いが起こりました。七つの頭を持つその竜、その存在、赤い竜と書かれていましたけれども、その大きな赤い竜、その竜と、このミカエルが戦って、ミカエルは戦う、戦いの御使いです。賛美の御使いが、戦いの御使いに勝つことができないために、結局は、この地に落とされてきたのです。そして、じゃなぜそのような戦いが起こったのか、その理由です。それは、イザヤ14章12節から14節で、糸高き方のようになろうと、自分は神のようになろうとしたのです。糸高き方のようになろうと。自分は神のようになろうとして、そして戦いを起こして、そして負けたためにこの地に落ちてきました。そして悪魔の働きは惑わす。先ほども黙示録12章9節を読みしましたけれども、全世界を惑わすと。悪魔の働きというのは、今も惑わす働き。アダム・エヴァにはどのような道具を用いて騙したのでしょうか。蛇という道具を用いて。蛇が仲が良かったのかもしれません。賢かったために。そのように何かしらの道具、私たちの周りにいる人たちとか、またお金とか、名誉とか、権力とか、また、異性とか、そのような何かしらの道具を持って、惑わしてくるのです。全世界今もそのように惑わします。そして私たちはなぜ騙されてしまうのか、惑わされてしまうのか。それは、この欲が生まれるからです。あ、こうなったらいいな、ああなったらいいなと。アダムとエヴァに対しても、そのように善悪の知識を食べなさいと言ったときに、その木は、何と言ったでしょうか。見たときに、食べるのに、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかったと。私たちその欲を与えます。あ、これさえ手に入ったら、この男性さえ、女性さえ手に入ったら自分は幸せになることができるのではないかと。このような家で暮らすことができたら、自分は幸せになることができるのではないか。あ、このような車に乗ったら、あ、自分はもっとかっこよくなれるのではないかと。様々な欲をそのように与えて、結局はお金の奴隷。そのお金のために生きるように。また、自分の名を上げるために、自分が認められるために、 そのように生きるように様々な欲をもたらします。それで騙されてしまいます。そして貪り。手に入れても、それで満足できずに、次から次へと手に入れようと。じゃあ、これに勝利することができるのはたった一つ、キリストしかないということです。このサタンに勝つことができるのは、第一ヨハネ3章8節。キリストしかおられません。神の御が来られたのは悪魔の仕業を打ち壊すためですと。キリストはこの悪魔の仕業を打ち砕かれて、そして騙されるしかない。そういう状態になってしまって、神様に会えてしまった私たちに神様に会うことができる道を開いてくださり、そして罪と死の原理から完全に解放されたこのキリスト。このキリストが私の主人となってこそ、私たちはこのサタン、この中から解放されて、そして騙されることがなくなります。サタンは継続的に今、私たちを騙す、そのようなものを持ってきて、誘惑する道具を持ってきて、これをしたらあなたは幸せになることはできないか、こうしたらあなたの問題は解決できるのではないかと、いろいろな欲を、またいろいろな道具を持ってきます。私たちがそれに騙されないのは、私が死んだ時には、もう、私たちの欲も関係なくなるのでしょうか。その時から私たちは騙されなくなるようになります。そうで、本当に、ガラテヤ2章20節、私が今生きているのは、キリストは私の中に生きておられる。そのような生き方となることができますように。それでは、今から4つの目標を共にしていきたいと思います。